環境、悪天候時のゴミ回収、台風や強風等の悪天候により、資源回収ステーションに設置したカゴが飛散する恐れがあるときは、回収を中止する場合があります。その際は、次回の回収日まで自宅で保管してください。また、回収実施の場合でも、飛散等の可能性があるため、できる限り当日の朝に出してください。なお、回収に変更がある場合は、市ウェブサイト等でお知らせします。お問い合わせは、生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。飼い主のマナーが問われています。市では、都の条例や稲城市、町をきれいにする市民条例に基づき、犬の糞の放置を禁止しています。罰則規定があります。誰もが快適に暮らせる町づくりのために、犬の糞、尿は飼い主が責任を持って始末してください。また、トイレは散歩の前に家で済ませましょう。注意喚起をしています。希望者へ生活環境課窓口で、啓発用ポスターやチョークを配布しています。犬の糞の放置が確認された場合、黄色いチョークで注意喚起します。お問い合わせは、生活環境課環境保全係へどうぞ。仲間と始めよう、資源ごみ集団回収。自主的に資源物を集め、回収業者へ引き渡す活動団体を募集しています。7月末現在、およそ60団体が登録しています。集団回収には、地域のコミュニケーションを深め、回収量に応じた補助金を受け取れる等メリットがあります。補助額、対象品目についてはお問い合わせください。対象は、市内の自治会、管理組合、子ども会等20世帯以上の団体です。お問い合わせは、生活環境課、ゴミリサイクル係へどうぞ。高齢者等のゴミ出し支援サポートシール。高齢等により、自身でゴミ出しが困難な方を支援しているホームヘルパーや親族の方へ、収集日以外にゴミを出せるゴミ出し支援サポートシールをお渡しします。申請の際にシールをお渡ししますので、収納容器、ポリバケツ等に直接貼って使用してください。対象は、介護支援専門員、訪問介護員、またはそれに準ずる方、親族。対象となるゴミは、燃えるゴミ、燃えないゴミ、プラスチックゴミ、古紙、古布、有害物、金属物です。窓口で申し込んでください。お申し込み先、お問い合わせ先は、生活環境課ゴミリサイクル係です。ゴミ減量地域説明会。ゴミの減量やリサイクルについて、市職員による出張説明会を随時開催しています。ゴミの分別、出し方、処理の流れ、ゴミ減量のポイント等についてお話しします。対象は、市内在住在勤在学の団体等。説明時間は20分から1時間程度、平日のみです。電話で申し込んでください。締め切りは希望日の2週間前まで。お申し込みお問い合わせ先は、生活環境課ゴミリサイクル係へどうぞ。購入費を助成します。家庭用生ゴミ処理容器。市ではゴミ減量を目指し、生ゴミ処理容器の購入費用を一部助成しています。では、種別、特徴、一基あたりの助成上限額をお伝えします。生ゴミ堆肥化容器、コンポスター等、枯れ葉や腐葉土と生ゴミを混ぜ、微生物が生ゴミを分解し堆肥にする。容量190リットル未満3000円。容量190リットル以上6000円です。1世帯2基まで。電動生ゴミ処理器。スイッチ1つで生ゴミを処理。1万円。1世帯1基までです。機種、販売店を問わず、購入金額の2分の1の額を助成します。お伝えした処理容器には様々な種類があります。詳細は販売店やメーカーにお問い合わせください。機種や販売店を問わず、助成対象となります。購入前に必ず生活環境課へ申請書を提出してください。購入後の申請は受け付けません。詳細はお問い合わせください。窓口で申し込んでください。申請書は生活環境課、平尾若葉台出張所、市ウェブサイトで入手可能です。 お申し込み先、お問い合わせ先は、生活環境課ゴミリサイクル係です。市内全地区で開催、市長と語ろうタウンミーティング。稲城の魅力ある街づくり等について、市民の皆さんと市長が語り合うタウンミーティングを各地区で行います。事前申し込みは不要です。直接ご来場ください。タウンミーティング日程です。では、地区、期日、時間、会場の順にお伝えします。紅葉台、9月6日土曜日午後2時から、ファインヒル紅葉台自治会集会所。大丸、9月16日火曜日午後7時から、大丸地区会館。押し立て、9月21日日曜日午前10時から、押し立てふれあい会館。もむら、10月16日木曜日午後7時から、もむらコミュニティ防災センター。東長沼、11月8日土曜日午後6時から、東長沼自治会館。坂浜、11月15日土曜日午後7時から、坂浜コミュニティ防災センター。矢野口、11月20日木曜日午後7時から、矢野口自治会館。平尾、11月29日土曜日午後2時から、平尾自治会館。若葉台、12月6日土曜日午前10時から、アイプラザ。そして長峰、こちらは調整中です。長峰地区は決定次第、市ウェブサイト等でお知らせします。お問い合わせは、秘書広報課、広報校長係へどうぞ。市長コラム、ナンバー162。英語教育の強化と子どもたちの国際化。市では今年度から英語教育の強化に取り組んでいます。1点目は ALT の増強です。ALT はアシスタントランゲージティーチャーの略で、外国語指導助手のことを指します。本年4月1日から市の常勤職員として雇用し、市立小中学校全校に配置しました。ALT の配置は、クレア、一般財団法人自治体国際化協会のジェットプログラム、語学指導等を行う外国青年招致事業や、民間派遣会社等を通じて英語を母語とする、いわゆるネイティブの指導助手を派遣してもらうのが一般的で、市でもこれまで事業会社に委託していました。しかし、事業委託の方法では、市の希望する時間枠を ALT で埋めてくれるものの、市の職員ではないため、他の自治体との兼務であることもあり、学校や地域とのつながりは薄かったようです。今回は株式会社アチーブゴールという会社の紹介を受け、フィリピンから ALT を受け入れることとしました。この会社では現地で人材を採用し、同社が開設する養成所において、ALT として勤務するための基礎知識や日本語教育を行い、候補となる人を紹介して自治体が直接雇用する仕組みです。雇用した人の能力等に課題があれば、人材を交代してくれることも可能です。雇用した人は原則として市内や周辺の市に居住することとしており、会計年度任用職員として常勤雇用するため、授業以外の活躍も可能となります。今年度は市役所管理職への英語教育を実施するほか、今月23日には、稲城 ALT イングリッシュフェスタと題して、幼児小中学生から一般市民を対象に、市外の方も可能です。紅葉台小学校において、英語を使ったゲームを楽しむイベントを開催します。フィリピンは、かつてアメリカの植民地であり、古くから英語が通用していましたが、最近では小学校から大学まで、国語と歴史以外のすべての授業が英語で実施されており、公用語が英語となっているため、もはやネイティブと遜色ないレベルと言われています。いずれの人も母語が英語でない状況で英語を学んできた経験者であり、大の親日国であることも含めて、受け入れやすいと考えています。本年5月には事業実績について最初の月次報告を書面でいただき、教育省とともに説明を受けました。最初ということもあり、代表取締役も同席され、とても詳細な報告を受け、 導入してよかったと思いました。今回の ALT 派遣に関しては、フィリピンセブ島にあるコルドバ町という自治体と稲城市の教育長が教育交流に関する協定を締結しました。この協定を締結することによって、ALT 関連の経費が総務省から普通交付税の対象になり、財政的な利点にもなっています。東京都内でこの仕組みを取り入れたのは稲城市が初めてということもあり、アチーブゴールとしても重点的に取り組んでいただいております。4月から始まったばかりですが、ALT が市内または近隣市に住んでいることもあり、すっかり子どもたちに溶け込んでいるようです。また、教員とも良い関係ができているとのことでした。2点目として、今回の仕組みでは、ALT の派遣のみではなく、オンラインでフィリピンとを結び、中学2年生全員に個別英会話の指導を開始しました。子どもたちの吸収力、適応力は大人の比ではないので、日常的に英語を話す機会があれば、あっという間に向上します。先行して取り組んでいる自治体では、児童生徒の英語力が全国平均の 1.8 から 1.9 倍にもなる実例があるようで、稲城市でも早期に成果が上がるといいですね。3点目として、稲城市姉妹友好都市交流協会の事業として、海外姉妹都市ポスターシティへのホームステイ派遣事業を今年度から開始しています。今回は高校生を募集し、15人の応募者の中から面接により6人が選ばれ、今月初旬に渡米しております。このホームステイ事業も英語力の強化につながるものと期待しています。この事業の詳細はまたの機会にお伝えします。英語教育を強化することによって、稲城市の子どもたちの国際化につながることを期待しています。稲城市長、高橋克弘。